はい、
というわけで後半は、
私がすごい楽しみのコーナー、
やや固定化しつつあるこのコーナー、夢かない人伝、久しぶりでございます、
ね、久しぶり、これ楽しいよね、
いろいろな、隠れた偉人を紹介していきたいなと思って、私がコーナー化しようかと、今あやふやなままに走り出した
あやふやだよ、
見切り発車な、
いや、やっていこうよこれ、
やっていきたいと思うんですけど、さあ見切り発車言いましたが、まあ見切り発車で喋り始めたから着地点とかないんですけど
今回ご紹介した偉人は渡辺浜さんという方です、
渡辺浜さん、もう初めて聞いた、
記憶がない、まあ、私もね、知らなかったんですけど、なんかねこれ私別でやってる、あの犬小屋プロジェクトで毎日配信してるやつで、今日は何の日っていうので、なんかいろんな日を紹介してるんですけど、そこで9月27日に紹介したですね、女性ドライバーの日という日がございまして、それは なんで女性ドライバーの日かというと、日本で初めて、女性が運転免許を取得した日なんですね、
へえ、そうなの、
そうなんですよ、
あ、そっか、
から初めて日本で女性のドライバーが誕生した日だから女性ドライバーになった、
そうだよね、基本さなんか男性だったんだろうね当時はね、
なんかイメージがないじゃん運転手って女性とか、今でこそバスの運転手さんもタクシーの運転手さんも女性いるけど、でもやっぱり大多数は男性じゃん、だから初めてか、しかもね意外とね最近じゃないの、1917年、大正6年、
そうなの、
だから割とパイオニアはかなり
ね、あれそもそもそう車の免許自体がさ、こうちゃんと、いや車が入ってきたのがいつだ、
車が入ってきた時代はまあまあ古い、もっと古いと思うんだけど、多分なんか、いや岩倉智美のなんとかかんとかみたいな、なんとかかんとかってなんだって
全然わかんないけどね、
なんとか検討士みたいな、
検討士、
検討士じゃないなんだ
っけ、だいぶ前
なんか海外に行くような、
なんとか施設団みたいな、
施設団、そうそう、の、それを言おうとした、言葉が全然出てこないの時に、もうすでにちょっと車あったけど、やっぱりものすごいお金持ちで、車自体も高価だし、
そうだよね、
日本で作ってないから基本的に輸入になるじゃない、だから車自体もまあ少ないし、輸入車が主だったので、
しかもそんな中で女性でさ、ドライバーでしょ、
で、一番最初は運転免許っていう概念があんまなくて、入ってきて、まあ、馬車とかも多分免許とかないじゃん、乗れるし、馬とかも免許とかないじゃん、
そ
っ
かそっか、その感覚だ、
乗れたらいいみたいな
やり方を教わってじゃあやってみようか、
車自体が少ないから、特にだって信号とかももちろんないじゃん、だから
そうだ、まあ、
人にぶつからないように走ろうみたいな、
そうだ、その時はさ、ま、多分土地もあるだろうし、なんかそんなに込み入った道でもないだろうし、
ね、しかも、多分そんなにはね早く走れないと思う、ね、馬車ぐらいだと思うから、
そうか、その馬車感覚だったのかな、
だと思うんだけど、まあ車が入ってきて、やっぱりまあ車が増えてくると、お金持ちとかはやっぱ便利だから、
そうだよね、
あと多分ステータスとして欲しくなるじゃん、ってなると、でもお金持ちは自分で運転しないから運転手を雇うってなるわけです、ってなると自動車学校をやっぱ作んないといけないねって、じゃあ自動車学校できる前ってどうやって免許取ってたのってなると、その車を輸入してた会社の人が勝手に教えてたって、ここをひねるとこうなって、ここガチャガチャやるとここ動
くみたいな感じ
で、まあ使い方を軽く説明して、多分あとは乗って鳴らしてくださいみたいな、
自転車乗るみたいなこと、
適当みたいな、でもそれではちょっとよくないとか、自動車学校が設立されたのが1917年なんですね、16年
、
だから大正5年にできて、でもこの渡辺浜さんが免許を取得したのがその翌年、
100年くらい前ってこと、
そうだね、本当だ、ちょうど
100年前
に女性ドライバーがもう、浜さんがもう、
浜さんすごい、
すごくない、この渡辺浜さん栃木県出身、日本の女性として初めて自動車の運転免許を取得した方なんですけども、まあ、当時もちろん女性ドライバーは珍しいというか第1号ですから、しかも当時23歳という若さで免許を取得、1917年の1月に栃木から上京してきて自動車学校に入学して、とっても優秀な成績で翌年見事免許を取得されたそうです。もう運転指導員もうこれはすごい、舌を巻くほどに運転が抜群にうまかったんですって。
何かのために上京してきたのか、車の免許を取りたくてやってきたのか、
はい、その辺がねなんか調べたんだけど分からなくて、なんか何かのドラマがありそうじゃない、まあ、栃木から東京だから、もちろん出稼ぎの目的もあったんだろうけど、
しかもね、
この運転免許を取ると当時というのは、 は ものすごい運転免許を持ってる人自体がレアなわけじゃないですか。
少ないよね。
すごい特殊技能になるわけですよ、うんうん、なんか何で例えたらボイラー検査技師みたいな。やっぱそういう免許を持ってるとお給料ってどんどん上がっていくじゃない、ね、うん、で当時としては珍しい、しかも高級車を運転することになる、うん、富裕層のお抱えドライバーになるっていうことだから、そうだよね、当時あの警察官とかですね、うん、あの学校の先生の月給が約15円だった時代に、うん、その2倍の30円の
月給、そんなもらえるの？
だから今で考えるとだいたい20万もらえて40万もらえる。
何今で言うとね、パイロットみたいな感じ？
あ、そうかも。
それぐらいだよね。
超エリートじゃん。
ねえ、かっこよくない？浜さん、
すごいな。浜さんすげえ、ね、なぜそんなエリートコースにって、
ね、
まあ、しかも、うん、もちろん車は一般庶民は持てないわけですよ、高すぎて、まあ、富裕層の持ち物だから、うん、免許っていうのはその本人が取りたいって言って学校に行って取るというよりかは、その人の雇い主がこの人を運転手にするので教えてくださいっていうことで警視庁に届け出て、まあ、もちろん勉強して技能を身につけて、その雇い主から警視庁に依頼して免許証が発行されるという流れだったそうです。
すごいよ ね、 ね、そっか、そうだよね、個人でどうのっていうか、まず車がないと、
うん、できない
よね。
今で考える免許証とは全然発想が違うわけ。
違うね。しかも車だってすごい高いでしょ。
すごい高い。
その車を傷つけてはいけないわけだし、命を預かるわけだから、
ご主人を乗せてね、うん、お車からしなきゃいけないわけ
だから。それ女性ってかっこいいね。
かっこいいね。
いや、何事もさ、こう初めてやるのってすごく勇気がいることだし、
女性で、男性でもなかなか多分そんなすぐ取れなかったと思うんだけど、う
ん、なんかさ、その頃ってやっぱり女性は家にいなさいみたいな時代だったんだから、
そう、なんか手に職をつけること自体が珍しいわけじゃない、うん、なのにさ、
ね、
男性は書き分けて
お裁縫とかさ、もう、ね、女性が緩むっていうことはあるけど、ね、なぜドライバーに行ったんだろうね。
何か運命的な出会いがあったんじゃないかしらって思いますけど、でもね、うん、これすごい面白いなって思って、この渡辺浜さんのことを知った時にね、うん、もっと深く知りたいなと調べたんだけど、うん、なかなかね、生い立ちとかが出てこなくて、
うん、
日本初の女性ドライバーですよっていうのと、あとすごいなんかやっぱり優秀だったっていうの、うん、当時新聞にも載ったらしくて、
う
ん、日本初の女性ドライバー誕生みたい
な、
それはね、全国紙にね、うん、お写真付きで載ってて、調べると多分出てくると思うんですけど、うん、なかなかキリッとしたお顔立ちの素敵な方でした、かっこいいって思って、なんで浜さんが運転免許を取ろうと思って、うん、だって上京してきてわざわざ、まあ、多分自動車学校が東京にしかなかったって思うんだけど、だから免許を取るために多分来たと思うけど、なんで免許を取ろうとしたのか、なんで運転手になろうとしたのかとか、うん、
でもさ、もしかしたら
すごい気になってさ、
そうだよね、車のさ映像とか写真なりを見て、う
ん、あ、これ
だって
どうしても乗りたいみたいな
のが
あったのかもしれないね、
うん、たまたまなんかお勤め先にで誰か
運転
したいやついるかみたいので、
うん、そういうのがあったのかもしれないし、うん、で一攫千金を狙ったのかもしれない、うん、めちゃめちゃ給料がなんかこれ取ったらめちゃめちゃ儲かるんじゃねみたいな感じの野心を持って
きたのかもしれない
し、ね、その辺がねすごい気になる方だ
った。上手いっていうのがかっこよくない？
かっこいいよね、
う
ん、ちょっと朝ドラあたりでこれやってほしい、うん、
これさ、できるよね、
できるよねこれ、うん、超面白い素材になると思うんだけど、うん、何分資料が少なくてですね、なんかね分かんなかったの、もうなんかもっと深く知りたい、映画とか朝ドラとか本でもいいから読んでみたいなと思ったんだけど、うまく
出てこないんだ、
私の調べ方が悪いのか、
うん、
そのなんで運転手になろうとしたのかとかいう経緯とか、どういう生い立ちで、だって23歳というと、まあ、今で言うと新卒ぐらいで若いけど、当時で言うともう10代ぐらいでもうみんな結婚しちゃうから、まあまあ年齢いってるから、この前の前職とかご結婚はされてるのか
どうか、この当時独身だったのか、
そうそう、どういう状態、23歳って多分当時で言うともうすでにほとんど周りは結婚されてる方が多くて、まあ、もしかしたら未亡人になったきっかけで自分で食わせていかなきゃいけない、働き口を見つけなきゃいけないみたいなのかもしれない、いろんなことが想像できるんだけど、資料が少なくてですね、分からなかったんで、誰か知ってる人いない？
これは何、募集するパターン、
誰か渡辺浜さんについて詳しい情報をお持ちの方、あのアドレスまで、
ゲームとんでもクライシスに続き
言ったら誰か教えてくれるのかな、
渡辺浜さんの情報もお待ちしております。
これアフターロで見たいなって思ったんだけど、なんかもっとなんかものすごいドラマを秘めてる予感しかないんだけど、だから偉人伝と言いつつ私ほとんど紹介できてないんだけど
でも気になるよね、
気になる人なんです私の今、
かっこいい女性も
初だよ、うん、100年前に、うん、もう我々運転免許持ってるけど、うん、教官に私運転するなって言われる免許をあげるけど
え、ちょっと待って、どういうか運転するなって言われる人いるの教習所で
免許あげるけど、うん、これは30万で買ったただの、うん、あの身分証明書だと思ってくれって言われた
これはあくまでも身分証明書であるけど
君は運転はしないでくれ、頼まれたから私
じゃあどんだけなったんだろう、うん、
外を走る検証あるじゃん、うんうんうん、実際の道、うん、なんかね右折するたんびにねどうしてもね右車線が
え、待って、それで外出てたの？え、待って、仮面受かった、それでダメでしょ
逆になんで受からしたって
思ったでもね、私もあった、そういうなんかブレーキをがどこだか分からなくなるとか
ブレーキがどこだか分からなくなるのやばくない
右折をしたらあのなんかね向こうから来た車となんか正面で
怖い怖い怖い怖い怖い怖い
あれっていう
事故じゃん事故じゃん
でもそれはね私は教習所の中での話だから外ではない、
外で何回やってもね右車線に入るから横であれ教習所のやつって隣でブレーキ踏まれるようになっちゃう、何回もガーンって踏まれてる、うん、踏まれてるのに私、うん、なんで踏まれてるのひょっとんとして教官にガチ怒る、ガチ切れする、殺す気かって言われて
あ、え、それでよく免許取れたね、
なんで取れたんだろう ね、 ね、
あ、それはもちろんあれでしょ、マニュアルではないよね、
オートマ限定、ね、でも、うん、君はオートマじゃない方がいいと思うマニュアルだったら操作を間違えると止まる、
ああ止まる、ね、
でもオートマって、うん、勝手に進むじゃん、うん、トロトロだけど、うん、だから危ないって言われた、
ね、だったらそもそも発車できないじゃん、
そうそう、オートマ踏むだけでさ、うん、ブーンって言っちゃうから、うん、君はオートマ乗らないでくれオートマ限定の免許だからオートマしか乗れないんだけど
オートマ乗らないでくれって、でももう要は車を乗るなってことだよね、
もうなんかもう教習にも来てほしくないから、うん、もうこれで免許をあげるけど運転はしないでくれって
追い出された、
二度と来てくれるなみたいな
すごい、それ浜田さんじゃない
渡辺浜さんどころじゃないよね、
かっこいいね、
100年後でもこれですよ車の技術がこんなに発達してるのに人間がポンコツすぎるとこうですよ、
だって車自体の性能も良くなかったから、うん、本当に上手かったんだろうね、
いやー浜さんかっこいいわ、うん、もうそれだけでそれだけで尊敬できる、
うんうん、なんかね浜さんの情報もっと知りたい
ね、渡辺浜さんについての詳しい情報お待ちしております、
う
ん、
というわけで夢から偉人伝でございました、はい、
止められている私
そろそろお別れのお時間が近づいてきました、告知をさせてください、今月11月19日日曜日夜、高田のババモノさんというところで、はい、ソルモニアさんというユニットさんのライブにゲストコーラスとして参加させていただきます、
はい、
4人でガチのハーモニーを聞かせますので、
もうすぐだね、
もうすぐでございます、うん、ガチガチに日本語じゃない曲を歌うので、英語とラテン語の
ラテン語、
はい、歌いますので、うん、なかなか多分他の演者さんとは全然空気が違うと思うんですけど、
気になる、怖い、
がっつり
怖いじゃない
よ、楽しみいただきますので、ね、うん、ぜひ遊びに行ってください、はい、
あと12月2日土曜日夜、阿佐ヶ谷ドラムさんに行われます、うん、梶浦駅トリビュートライブボリューム7ワンコプレゼンツ
お
からの教会全曲やりますスペシャルという、うん、
こっちも大変だね、
大変な、うん、とんでもないイベントがございますので、詳細はブログなどをご確認いただければと思うんですけれども、うんうん、とにかくすごい来て損はない、あの演者がただただものすごい大変、あの共演者の皆さん本当にごめんなさいっていうぐらい
先に謝ってる
し、でも、うん、ド M な人しか来てないあのド M な人しか参加できないプレイスタイルになって
るどういう状態になるんだろう、
がっつり音楽を楽しんでいただける時間になっておりますので、うん、ぜひ遊びに来てくださいませ、はい、番組では皆様からのお便り募集しております、はい、夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめなリスナーの皆さんのおすすめのものを今日ね紹介させていただきます、うん、真っ白の声とか、
はい、
ないのでも大丈夫です、うん、そして今日ね、
うん、夢叶人伝で渡辺浜さんについて語らせていただきました、うん、こちらの情報もお待ちしております、
あとねここ人伝で普段知られてないけどこの人面白いよっていう人もね紹介していただくとね、うん、また新たな出会いがあって楽しいかなと思います、うん、私たちへの質問や番組の感想、はい、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です、はい、お便りは夢叶専用のメールフォームまたはメールの方は tmn@pifreenet.comtmn@pfri.net までお寄せくださいませ、はい、ツイッターアカウントもございますのでそちらからコメントいただいても OK ですし、ブログの方でコメントいただいても大丈夫です、うん、はい、 詳しいご案内は番組ブログ TMN の夢かな放送局放送2週ご覧ください。
はい、
インターネット放送局ビフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございますので、こちらもぜひチェックしてみてくださいませ。
はい、
この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりワンコと山本しおりの2名でお送りいたしました。
はい、
いやーというかな、
いや偉人伝は面白いね、やっぱり、ね、
面白いね。いろんな
人が、私も誰か探してこよう、
ね、探してきてよ、うん、なんか多分ね知らないけど、うん、深掘りすると面白いんじゃないっていう人はね、
あとさ意外にさ、はい、地元にも
あ名士、
名士がいるんじゃないかと、
いそうだね、うん、探してみよう、うん、すごい人多分いるよね、
いると思う。
というわけで、うん、皆さんの地元の名士などの情報も、うん、またね、渡辺浜さんの詳しい情報私が個人的に本当に知りたい。
浜さん気になる。
あと朝ドラ作ってる人、朝ドラにしてください。聞いてるか分かんないけど、朝ドラ作ってるのない人
ぜひドラマがあると思います。
絶対面白いと思うんだよね、うん、見たいな、うん、というわけで、
はい
ね、次回更新日は11月13日です、はい、どうぞお楽しみに。